ラクシュミーアヤです。最近の天体物理学の研究では、宇宙は科学者の予測を上回る速さで膨張していることが確認されたようですが、その理由は分かっていないそうで、宇宙の拡大するスピードは簡単に人間が認知できるものではないのかもしれません。最速のスピードで動いているものは、人間が認識している間に過ぎていきます。地球はエネルギーが凝縮して形、物質になっている世界ですから、宇宙の最速スピードから比べるとずっと遅いです。それでも最近の地上の変化、テクノロジーの進歩は数十年前と比べると早くなっていて、人工知能、AI やコンピューターの世界は1年ごとに進化のスピードが倍速になっているのではないかと思えるような変化を感じます。ではスピリチュアルな世界から見た個人や社会全体のエネルギーの動きや変化はどのような感じになっているのかと言いますと、個人や団体ごとに大きな差が出てきています。最速スピードのエネルギーの波に乗って、エネルギーレベルと物質次元、個人レベルでは肉体ですが、この2つを連動させて過ごしている人とそうでない人とにはっきりと分かれ始めています。この差が出てくる理由は、個人や団体の1日24時間という時間の流れに対するスピード感の違いです。これは単純に細かいことが多くてアクセクしているから最速のエネルギースピードに乗れているというものでもなく、のんびりしているからスピードが遅いということでもありません。価値観や過去のことをどのくらい引きずっ価値観や過去のことをどのくらい引きずっているのかどうかが、エネルギースピードの大半を決めていきます。私は以前対面でセッションをしていた頃、カウンセリングの時にその人が話すテンポや反応の速さをチェックして、その人が現在のエネルギーとどのくらい連動しているのかチェックをしていたことがあります。これは相手が現状でどのレベルで最速スピードに乗れているのか、それとも乗れていないのかを知ることで、何をすることで望む結果を最速で得られるのかが変わるからです。反応や話すテンポが速くても、単なる空回りだけで最速スピードにほとんど乗れていない人もいれば、話すテンポと反応は遅くても、その人の中で膨大な情報を猛スピードで処理をしていて、反応が遅くなっているだけで7割くらい最速スピードに乗れている人もいましたから、速いエネルギースピードに乗れているのかどうかということは、表面的な反応だけではわからないことが多いのです。最近は最速のエネルギースピードに乗ると物事全体が良い流れになりますから、自分の現状、例えば望んだことがスムーズに叶っているのか、トラブルが起こってもすぐに解決できたり巻き込まれなくなっているのか、エネルギー浪費しないで過ごし心と体の調子が良いかといったことをチェックするとすぐに分かります。エネルギーがすぐに現実レベルで反映されるようになっていますので、現実問題が多い、心身の調子があまり良くないと感じているのなら、最速のスピードに乗って運気を上げられると良いでしょう。人間が認識できない宇宙の拡大スピードと同じように、現在の地上エネルギーも最速スピードになると、認識している間に物事が猛スピードで通り過ぎていきますから、頭で納得しないと先に進めない、頭でっかちのタイプの人は最速のスピードに乗りにくいので運気を下げていきます。過去の体験の振り返りや物事を認識して進めるなら、 それに適した惑星のエネルギーの時だけを選んで行えば、エネルギー浪費せずに最も効果的にその体験を活用していくことができます。それ以外の時に過去に意識を向けすぎると、単なるエネルギー浪費をして運気が下がりやすくなります。では過去から長年受け継がれてきている宗教や伝統芸能などはどうなのかというと、それに関わる人個人のエネルギー状態がどうかということが大切で、関わっていることが歴史が古いものであっても新しいものであっても特に違いはありません。宗教の中でも密教などエネルギーそのものを動かすテクニックの宗派は、表面的な形にばかりこだわるとどんな手法をやってもエネルギーが動かなくなります。平安時代と現代とでは人間の在り方も動かす時のエネルギースピードも違いますから、この違いを分からずにただ手順を繰り返すだけではうまくいきません。このことを建物で説明すると、表面的な形にこだわって手順をただ繰り返しているというのは、建物が平安時代のもので、現代社会で生活しているのに平安時代と変わらない状態で生活しているというようなことですから、とても過ごしにくくなります。現代のエネルギースピードと連動しながら過ごすということは、建物の外側は平安時代そのものでも、家の中は電気が通っていてパソコンも使えて、いつでも必要な情報を手に入れることができる快適な状態です。運命を動かすような深いレベルのエネルギーを動かすためには、表面的な形がどうであれ、内面は現代のエネルギースピードに連動している状態である必要があります。運命とは自分の意思に関係なく巡ってくる避けられない幸せや不幸のことで、避けられないのですが不幸のレベルは小さくすることができます。現在のエネルギースピードを使って運命的な不幸を小さくするための秘訣は、頭で納得したり認識することにこだわらないことです。あなたが納得して認識できた時には、運命を動かすタイミングを逃してしまいます。過去の振り返りは、お彼岸期間と現在のように彗星が逆行している時期や冥王星の影響が強い時を中心に行っていくことで、いつもの数倍のスピードで浄化をして運気の流れを変えることができます。彗星が逆行し冥王星の影響が強い今月は、惑星の影響をうまく使っていくことで最高の金運パワーを受け取ることができます。特に11月に入ってから心身が重く不調続きの方は、運命を動かしやすい状態になっていますから、金運を中心としたネガティブパターンを手放していくと良いでしょう。12日は牡牛座の満月で、太陽はサソリ座にありますから、この2つのパワーを連動して活用することで飛躍的な金運アップができます。牡牛座の地のパワーとサソリ座の水のパワーを使っていくことで、あなたが運命的に持っている金運のパワーを好転することができます。水と地のパワーはうまく噛み合っていきますから、この2つのパワーを使えば、雨が大地を潤すことで作物が育ち実りを手にすることができるように、現実的な豊かさを手にすることができるのです。牡牛座満月は1年の中で最も金運をもたらすパワーを受け取ることができると言われていますから、地と水のもたらす影響を最大に使って最高レベルの金運を受け取っていきましょう。この最大の金運パワーが降りてくる12日に11月のアストロアルケミーセッションをはじめ、あなたが運命的に持っている金運パターンを変えて金運の底上げをしていきます。 幸なパターンが軽くなれば、下がった時の金運レベルが上がり、底上げすることができます。運命的な金運を変えていきたいと感じている方は、アストロアルケミーセッションにお申し込みください。セッションのお申し込み締め切りは12日の午前11時までですから、参加ご希望の方はお早めにお申し込みください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。次回をどうぞお楽しみに。ラクシュミーアヤでした。